3月の第3主日となりました。ルカによる福音書を順に読み進んでまいりましたが、10章に入り、72人の弟子が伝道に使わされた記事になりました。72人は喜んで帰ってきました。その喜びは、悪霊どもが主の御名によって服従することを喜ぶ喜びであったと言えるでしょう。それは、服従させる権威の出どころである主イエスを褒めたたえる仕方での喜びとはピントがずれていたと言わざるを得ません。ですから、主イエスは、誠の喜びというのは悪霊が言いなりになることではなく、天に名前が記されていることなのだと教えられたわけであります。主はただ教師としてそのような教えを教えたのではなく、今日のところで主イエス御自ら大きな喜びに満たされて、天の父なる神様に祈っておられるのです。今日の大切なポイントは、主イエスご自身が喜びで満たされているということであります。主は何を喜んでおられるのか。それは、弟子たちによって福音を告げ知らされた人々、すなわち、現代の私たちをも含めて、その一人一人が、父なる神を知り、子なる救い主を知り、許され、救いの交わりの中に入れられるということを、主は喜びとしてくださる。皆さん、振り返ってみましょう。自分のことをこれ以上ないというほど喜んでもらった経験を、いかがでしょうか。もう一度言います。自分のことを他の人が、周りの人、家族でも友人でもいいです、周りの人が自分のことをこの上もなく喜んでくれる、あるいは喜んでもらった経験、正直あんまり思い当たらないなという方もおられるかもしれませんが、おそらく自分のことを、言うなれば無条件にこの上もなく喜んでもらっている場面というのは、おそらく誕生の時でありましょう。おぎゃーと生まれて、本当に小さな赤子の時に、みんなが笑顔で、喜んで、その誕生を迎えたであろう。そのことを自分は覚えておりませんが、想定することができます。ただもちろん、今の時代、そうはいかない残念な、例外とも言える場面もありますが、基本的に誕生の時の喜びは大きいと思うのです。しかし、何と言っても自分では覚えていないわけです。記憶に残っていて、しかも強く強く、ああ、本当に自分のことをそんなにまで喜んでくれるんだ、と思った出来事を、もし思い出していただけるなら思い出してほしい。実は残念ですけど、あんまりないというのが本当ではないでしょうか。例えばですが、 重い病を患い、難しい治療をし、手術をし、もしかしたらダメかもしれないという危機の中から、奇跡ともいえる回復を得て、ついに病院からを退院し、家に、家族のもとに帰ることができたときに、もちろん自分自身も嬉しいでしょうが、周りの家族や、治療に当たってくれたドクターや看護師さんや病院のスタッフの人たちが、病棟を出るとき、あるいは病院の玄関のところで、見送ってくれたりするときに、あるいはそこには心配してくれるたくさんの友人たち、同僚や仲間、先輩、恩師たちが、ああ、よかった。本当によかったね。と、みんなが無条件に心から喜んでくれる。そういう場面を、想像力をぜひ働かせて、脳裏に思い描いていただきたい。あるいは、事故に遭ったり、遭難したりして、命を失う危機に直面し、そこから救出されたときに、行方不明になって、もうダメかと思われていたところ、ついに発見され、無事家に帰ることができた場面、倒壊した建物の瓦礫の下、破壊された車や乗り物に閉じ込められ、生きているか死んでいるかわからないような中でついに発見され、救出され再会できたときに、どれもこれもそれはドラマの世界でしょと言われかねない。いわゆるテレビの夜の番組にある深い話、深くてとてもいい話を略して深い話って。深い話でしかないんでしょうか。実際の平凡な私たちの日常生活とは有利した。ほとんどありえない話なのでしょうか。もしかしたらそうかもしれません。だからこそ、この自分のことが、この上もなく喜ばれているということに、実は恐ろしく鈍感なのかもしれない、と、自らを振り返った方が良いのではないか。今日の御言葉は、主が弟子たちの伝道によって救われた人々のことを喜んでいる言葉です。それを自分のこととして聞くことがいかにできるのか。今言ったように、そんなにまで自分のことが喜ばれているっていうのも正直ピンとこない。難しい話であるわけです。しかしそこでシャッターを下ろさずに、少し粘り強く聞いていきたい。弟子たちが伝道して改心者が起こる。ここのところ私は皆さんお気づきでしょうか。改心という言葉を意識的に使ってます。悔い改めとかね、信仰に入るとかいろんな言い方ができるんですけども、改心。弟子たちが伝道して改心し、信仰の道を歩む決心し、洗礼を受け歩み始める人が起こってくる。それは幼子のようなものに、示し、 示しを与えて実現したことだと言われている。そしてその言葉を裏を返して言うならば、知恵ある者や賢い者には隠されていたという、示す、まあこれは明らかにするっていう言葉ですが、示すと隠すがこう対比されているわけです。実に皮肉な話です。世の中では幼子のようなものは馬鹿にされ、見下され、軽く低く見られていく。知恵ある者、賢い者がより真理に近く詳しく到達できると思われている。今日の主イエスのこの言葉は、しかもこれは祈りですから、父なる神よと言って神様に向かって祈っている言葉でありますけれども、この主の言葉はそういう私たちの世の中の常識に対してその裏を書くようであります。人間が己の知恵や知識と経験とキャリアで神を知り、救い主を知り、救いを得ることはできないんだという、そういう宣言とさえも言える。知恵を、賢さ、経験とキャリアを頼みとする者には、この主イエス・キリストの言葉は屈辱的とさえ言える言葉であります。馬鹿にしてるのかと怒るかもしれない。しかし、この主の言葉は、決して人の知恵を軽んじているのでも、インテリを馬鹿にしているのでもないんです。知恵は尊い。軽んじてはいけない。しかし、知恵には限りがあるのだ。限界や限定があるのだ。皆さん、知恵の塊って言ったら何だと思います？今時だったらネットって答える人がいるかもしれませんが、私なんかは一番困るときに何を開けるか、辞書を開けます。辞書には知恵が満載されているわけです。片手に入る普通の国語辞書でもいいです。日本国語大辞典という数巻本の大きな辞書でもいいです。こういう名詞出しますが、ブリタニカ国際大百科辞典。あれすごいです。父からの遺産で私の書斎にも実はあるんですけど、めったに開けないので親不孝もんなんですが、すごい、すごい情報量、知識ですよ。辞書に書いてあること、百科事典に書いてあることをすべて覚えて身につけているとしたら、とんでもない知恵者になるでしょう。頭の中のどこを引き出し開けてもですね、すぐに答えが出てくるでしょう。しかしそれはコンピューターの得意分野なのです。私たちは今ネットで検索するキーワードを入れて検索のボタンをポンと押せば、いとも簡単にその情報を、知識を得ることができるようになっているのが現状ですね。聖書は3000年に近い歴史の持つこの聖書、特に旧約の中に知恵文学と言われる書がいくつかあります。ヨブ記、詩編、箴言、コヘレト、雅歌。この知恵文学と言われる書の中で、知恵というものを教えているわけですが、コヘレトの言葉の中に、知恵とは神を恐れることとして 神を恐れることを知ることなんだと示されてきます。科学や文学や芸術などどの分野にしてもそれぞれの素晴らしさがあり尊さがあり、そこにそれを本当に掘り下げていくならば人間とは一体何かが炙り出されてくるし、世界とは一体何かが炙り出されてくるし、そして作り主なるお方の存在と人間である自分の存在がいかなるものであるかを知るわけです。前にもご紹介している私の、通った、内村鑑三の最後の弟子であった鈴木助義という人が建てたキリスト教独立学園という高校があるんですが、その入学試験の時の校長先生との一対一の面接で、山畑君、君は学問とは何だと思うかねと言われて困った。勉強することです。山畑君、学問とは真理の探求だよと言うんです。コヘレトの言葉に、神を恐るるは知恵の始めという言葉があり、この知恵をその鈴木助義という先生は学問と置き換えたわけです。学問とは神を恐れること。どの分野の学問にしても、それは芸術をも含めて、それは神を恐れることを知っていく。人間とはいかなるものか、この世とはいかなるものか、自分というものはいかなるものであるのか、そしてその事柄と神という作り主なるお方を聖書は示しているわけで、その神に対する恐れをどう抱くのか、知恵を追求し追い求めていくことの尊さ、それを決して否定しているのではない。がしかし、その知恵にはある限界と限定と限りがあり、その彼方に向かうのは神への恐れとして信仰という次元へと、そこからなお導かれていくということであります。固い表現で言えば啓示と言います。啓示は何か幻を見ることではありません。啓示は極めて冷めています。理性的です。頭の中は決して何かボワーンとしたトランス状態のようになってですね、ボーッとしながら何か上から声が聞こえてくるような、何かが見えるような、そんなものではありません。私たちの頭の中は極めて高速に回転している、クリアであります。その中でこちら側にではなくあちら側に主導権があって、示しが与えられ、知るということが賜物として与えられてくる。つまり伝道の主導権は主にあるのだと。示しを受け、神を知り、その神の本質である愛を知り、その愛が十字架の許しであることを知っていった、知らされていった。そのために人となられた主イエスを知ってきた。今日の主イエスの父なる神への祈りが、このように言葉が私たちに残されて与えられてあるということは、信仰への目覚めと悔い改めと救いにおいて、決定的に絶対的に圧倒的にキリストの主権の行為があってのことであるということであります。旧約の民はそれを見たかった。皆それを望み見て地上の旅路を終えていった。この啓示を受けた弟子たち、そして私たちは主から使わされ 福音を述べ伝えようとの使命、ミッションを与えられているが、そこで変に肩に力が入り、気負ってしまっていては、何が起こるかというと、肝心要の主権者、すべてを父なる神から任せられているという主イエスの主権を見失うのです。主イエスの主権のもとに召され、十字架の許しをもって救われ、そして使わされる者のことを、マザー・テレサは見事に次のように言い表しました。私は神の手の中にある鉛筆ですと。私は神の手の中にある鉛筆です。自分は鉛筆なんだって言うんです。書くのは神なんだ。神様の手そのものが何事かを書いてくださるのです。自分は鉛筆なんだ。聖書に親しんでいるものであれば、イザヤ書の例えを使うならば、私は神の中にある陶器の壺。この壺に神様が何を入れるかわかりません。油を入れるか、水を入れるか、お酒を入れてくれるか。そしてその壺をもってして誰に注ぎでいくかもわかんないです。でも、イザヤ書の例えを用いるならば、マザー・テレサは鉛筆って言いましたけどもね。イザヤ書の言葉を使うなら壺でいいでしょう。我らは壺。それをこねて作って焼いてくださった方はあちらにいらして、その壺に何を入れ、誰に持ってき、どうやって注ぎで使うかはあちら様なんだ。そういうことであります。振り返ってみれば、主イエスはここでそういう神を知り、キリストを知り、救いを知っていくということが、そういう知恵や賢いものには隠され、幼子のようなものに示されたとあるが、じゃあ自分はどうなんだ？振り返ってみるときに、幼子のようであったか？はいなんて胸張って言える人いますか？いたらちょっと考えた方がいい。幼子のようなものとして自分がかつてあって、だからこういう啓示を受け、神様のことを知り、救いのことが分かったなんて言えるか。幼子などとはとても言えない自分。素直に神様により頼んで委ねていくような、そういう幼子などとはとても言えない自分が、その圧倒的な主権のもとに、許しに預かるものとしてここにあるわけです。それはもう不思議としか言えない。謎としか言えないんじゃないでしょうか。今でも己を振り返るならば、ろくでもない自分にうんざりして自己嫌悪に陥る。まあ人によっては、自尊心の高い方も稀におられますので、セルフエスティームというんですか、こう自分のこの尊さをこうとてもよく感じている人。それは大変幸福ですよ、その人はね、ある意味では。しかし、そういう意味で、自尊心が仮にとても高く与えられていても、そんなふうに自己卑下はしないよという人が、もしかしたらいるかもしれません。がしかし、よくよく振り返ってみるならば、幼子という言葉にあるように、素直に、本当に素直に主により頼む、幼子のような自分があると言えるか？といえば、きっと、やはり言えないという答えが見えてくるのではないでしょうか。最初に戻ります。主が私のことで喜びにあふれておられると、今日は聖書にそう言っている。にもかかわらず、一体私は何をしているんだ。 無自覚に自分が自分の人生の主導権を握り、そのくせ迷宮をさまよってはいないだろうか。そのさまよいの中で砕かれながらも、悔い改めは、ああ、自分はダメだ、自分は不信仰だと思ってはいまいか。悔い改めは、自分はダメだと言って自分で自分を否定することではない。主導権を主に明け渡すことが悔い改めであります。最後に、主が2000年の時を超えて今、この私を、皆さんを、この上なく喜んでおられる。そのことは、自分の内的な感覚でわかるものでは実はない。それは当てになりません。言っときますが。自分の内的な感覚で、おお、私は喜ばれてるって。申し訳ないけど、それはすぐ冷めるんです。当てにならない。そうではない。事実がある。神が、主イエスが、この自分のことを、私のことを、これ以上ないほど喜んでおられる。その事実、それはこの礼拝であります。父子聖霊なる神の御前に、この十字架の許しのもとに立って礼拝している。交わりを神との間に持っていること、そのものであります。この事実が、私のことを、私たちのことを、この上もなく喜んでくださっているという事実なのです。ピンときませんか？はっきり言って。もっと内的に高揚したような気持ちになった方が、ああ、私愛されて喜ばれてるって思います？何度も言いますけど、それは当てにならないんです。我々がここにあるということ、礼拝の場に身を置いているということ。神が喜んでなくて、なぜこれがあるかです。それを信ずるのではありませんか。にもかかわらず、この礼拝の事実をあまりにも小さくしてしまっているのではないか。そういう意味では深く悔い改めなくてはいけない。そしてもう一度、本当に喜ばれている自分がここにある。もう本当にこの自分のことを喜んでくださっている方が今私たちに対峙している。そのことを聖霊の助けの中で本当に知って受け止めていく中で、私たちはいろんな課題や重荷や困難を背負ってますけど、ああ私は喜ばれている人間なんだ、本当にそれを知っていく中に、よしと思ってですね、新しい一歩を踏み出す勇気を、力を、そこからいただいていく。恐れるなという主の言葉がそこに後押しするように聞こえてくる。この礼拝が、いかに恵み深く幸いなものであるか、そのことを深く思いつつ、勇気を持って立ち上がり、いでゆきたいと思います。